ハンニョンカズアセよ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、ブレードランナー、正当続編であります、ブレードランナー2049、まあ、これについて、語りたいと思います。で、今回、続編やるにあたりまして、また見返したんですよね。で、こう、とにかくバージョンが多いじゃないですか、この作品って。もう、今更僕は言うまでもないんですけども、改めて見返したのがですね、おそらくディレクターズカット版、すいません、間違ってたら、これを言えば多分分かる人は分かると思うんですけども、最後の終わり方が、エレベーターに入って終わりのパターンです。あの、ユニコーンを拾ってエレベーターに入って終わるパターンのやつです。これを見てですね、これ見たのも本当5年以上ぶりだったかなっていう気がするんですけども、だから自分はこうやっぱり攻殻機動隊とかあっちが自分にとっての衝撃を受けた作品であって、それの元ネタっていう位置づけなのかなというところでしたね。で、今回ですね、これのですねデンジャラスデイっていうドキュメンタリーがですね、ブレードランナーのこれはファイナルカット版が出た時に作られたのかな、それをちょっと見たんですけども、本当に紆余曲折あってできた作品だったんだなっていうのがですね、まずこの全ての元はこのハンプトン・ファンチャーっていう人が、フィリップ・ケイ・ディックの脚本家を映画化する権利を100万円で買ったとこから全てが始まってるらしいんですけども、そっからもう完成するのにえらい時間かかって、で、もうこのですね巨匠のリドリー・スコットが2作目、こっちにハリウッドメジャーで2作目だったんですけども、このリドリー・スコットがあまりに完璧主義な上に、あまりに、役者に気を使わなすぎるために、ハリソン・フォードとうまくいかなくなったり、スタッフと揉めて、スタッフは抗議の T シャツ着てきて、現場に来たら、リドスコもその抗議の T シャツ、外資の抗議の T シャツ着てきたり、みたいな話があって、まあ、こんながあってですね。まあ、一応見返した上で、今回の2049には備えていきましたということ。で、今回、ね、エイリアンシリーズは相変わらず、リドスコが引き続き監督やってるんですけども、こっちは監督が今回変わりまして、ドニー・ビル・ヌーブっていうカナダの監督に、なりましたと。で、全然僕ドニー・ビル・ヌーブって見たことなかったんですけども、プリズナーズ、ちょっと見てみたんですけども、すごい映画でしたね。コクソンとちょっと似てるんですけども、あれぐらいのですね、緊張感があって、そういった監督が今回選ばれたっていうところで、どうなるのかなっていう話だったんですよね。今回はあくまでネタバレをなしっていうことで、語ってみようかなと思うんですけども、まず自分がどう思ったのかっていうところから言いますと、ちょっと長すぎたなと。尻が相変わらず感知してないんで、ちょっと尻がきつくなったっていうところと、ちょっと眠くなったぞと。まあ、ブレードランナーだからしょうがないんですけども、もうそういう映画ですからね。で、自分がまずいいと思った部分と悪いと思った部分だけ言おうかなと思うんですけども、まあネタバレしないんですけども、一切情報を入れたくない人はまあ見てから聞いてくださいということで、良かった部分、これは結構いろんな人が言ってるのかなと思うんですけども、今回主役のですねライアン・ゴズリングがすごく感情移入できるキャラクターとして描かれてたんですよ。で、前回のブレードランナーの、ハリソン・フォード演じるデッカードはもうビタ一文感情移入ができないっていうね、レプリカントとはいえですね、女性を後ろから撃ち殺すし、エッチシーンも非常に暴力的だし自分が好きなハードボイルド系の作品はイノセンスがすごい好きなんですけども、イノセンスはバトーがですね主人公で、バトーも寡黙なんですけども、攻殻機動隊一作目でいなくなった元子のことをもう常にうじうじ思いながら日々生活を送ってて、犬しかこう相手がいないみたいな感じの、都会の孤独とこの男の孤独をすごく、表現してて、イノセンスはすごいそこの部分が好きなんですけども、そういった部分で言うとブレードランナーのデンカードは全然感情移入ができなくて、むしろね敵役の、ロイ・バッティの方が感情移入できるっていう、部分があるんですけども、それに対して今回の、ララランドから出てきました、K ライアン・ゴズリング演じる K は 一番良かったのがですね、ホログラムの彼女がいるんですよね、家に。アナ・デ・アルマス演じるジョイ、これがすごく可愛くてですね、この人はキューバ出身なんだ。で、この人すごくね、日本人好みの顔なんですけど、顎が割れてるっていうですね、すごく特徴のある顔なんですけども、このジョイちゃんとのやりとりがすごく面白くてですね、まあこれ序盤だから、まあここら辺まだ言っていいかなと思うんで言っちゃいますけども、まあホログラムの AI なんですよ、要は。で、一方 K もレプリカントなんですよ。だからロボット同士のね、関係なんですけども、ジョイちゃんは家の中のホログラムシステムの中でしか生きられないっていうか、そこから外に出られない存在なんですよ。そこに、K がプレゼントがあるって言ってこう取り出すと、なんか棒状のものがあって、これを、起動するとその天井の、ね、映写機の外に出れるんですよ、ジョイちゃんが。ですごい嬉しそうにありがとうって言って、最初に行きたいとこはあるっていうと、そのね、すごいボロチアパートの屋上に行って、で雨が降ってるんですけども、雨もですね、よくある表現でホログラムって雨が降るとジリジリジリジリってなるじゃないですか。そのジリジリってなるとこうジョイちゃんのですね、手の上に水滴が再現されるんですよ。で、そこで、こう、ジョイと二人で、ちょっとイチャつくんですけど、でも、悲しいかな、ジョイちゃんはホログラムなんで、K に触れることはできないから、触れたふりをするんですよね。で、そこで、ちょっといい感じになってると、なんか音楽が鳴り出して、ジョイちゃんが固まるんです、フリーズして、なんか、ボスがお呼びだみたいな感じになって、で、ジョイちゃんそこから動かなくなるってすげえ悲しいんですけど。で、そこから、こう、K の上司、こっちは人間なんですけども、K の上司が女子警部、かっこマダムって呼ばれてるんですけども、これがロビン・ライトですね。これがワンダーウーマンに出てた人ですか。ロビン・ライト演じる女子警部補に仕事はうまくいってんのかと、どやされると。で、こんな感じでですね、前回デッカードは人間なのかレプリカントなのかっていう風な話だったんですけど、今回は完全にレプリカントの K が主人公で、前回はこう、逃げ出したレプリカントを追うっていう話だったんですけど、今回は、型番が切れたレプリカントを解任って言って、次々と殺していくっていう仕事を K がやってるんですけども、で、そうこうしているうちに、こう、とんでもないことが分かっちゃって、このレプリカントについてですね、とんでもないことが分かっちゃって、それを追うっていう風な話になっていきます。でも、ね、予告編見た方はもう、わかると思うんですけども、デッカードも出てきます。で、ちょっと悪い部分について、悪い部分っていうか、自分が、って思った部分に関して話そうと思いますけど、このラブっていうですね、レプリカントが出てくるんですけども、今回はですね、前、こう、レプリカントを作ってた会社は倒産したかなんかで、農業で人財産当てた企業が、その昔のレプリカントの技術を再生して、今またレプリカントを作ってるっていうような話なんですよ。で、こう農業が世界を牛耳るみたいな話ってすごくリアリティあるなと思ったんですけども、そこの科学者である、ジャレット・レトが演じてる科学者、この人の、側近のレプリカントみたいなのがいるんですけど、このレプリカント、とは、この博士のことがね、この開発者のことが好きらしくて、だからすぐ涙を流すんですけども、で、このラブがですね、後ろから人間のことをですね、円錐あたりをちょんって触るとですね、安倍氏的な感じですもん。なんか、北斗の剣かと思ったんですけども、軽くラブちゃんがですね、軽く人間に触るともう人間粉々にはならないですけども、人間死んじゃうぐらい怪力なんですよ。で、このラブがですね、K とかデッカードを、追ってくんですよ。で、もちろん女性なんですけども、なんか、全然怖くないんですよ。怪力っていうのは、もちろん見ててわかるんですけども、で、涙流しながら、ね、人をガンガン殺していくんですけども、全然怖くなくて、なんか、これがキャラクターとして弱いなって思っちゃったんですけども、僕は。で、あとは、新しい、この、世界観表現ですね。これまでは、こう、デンジャラスデーでもやってたんですけども、とにかく、制作費が限られた制作費の中でどうするかっていうので、苦肉の策で、煙を焚いたり、夜に撮影したり、 あのセットが2階建てぐらいまでしかなかったんで、あのそれ以上上に伸ばせないんで、とにかく煙炊いて雨降らして、あのスモークを炊いてっていう感じでやってたらしいんですけども、それまああとはシドミードの、あの原案ですよね、あの景観の雨が降って光が下に反射してる感じとか、こう煙ってる感じとか、ああいう感じをこう表現してて、それが革新的だったようなんですけど、ブレードランナーって。今回もまあそういったシーンも出てくるんですけども、でこれソニーってめっちゃソニーって書いてあって、アタリとかなんか相変わらずあの企業名が出てました。協力若元はなかったような気がするんですけども、そういう感じで、そういったシーンもあるんですけども、このロサンゼルスをちょっと外に出たシーンだと、もう砂漠で、赤い、ね、砂煙がある、ででっかい人間のオブジェが出てくる、あそこら辺、あとは、どこで撮ってんだろうって思ったんですけども、すっごいゴミ山が出てくる。で、あとは、こう、遺棄されたような古い、何なんですかね、工場の跡みたいなところに、子供がいっぱいいるシーンがあるんですけど、で、子供がみんな坊主で、多分しらみ対策なんでしょうけど、坊主の子供がいっぱいいる、あの、古びた工場。あとは、最初に K が行く、解任しに行くですね、あの古い方のレプリカント、あそこのシーン、そこの、死んだ木をこうワイヤーで倒れないようにしてるんですけど、あそこら辺のシーンとか、こう新しいですね、前作にはないようなイメージがこういろいろ出てきて、そういった部分は、まあ、相変わらずかっこいいなと思いましたね。あと音ですね、あのあんまりですね、音楽前回のはもうとにかくバンゲリスでいいんでしたっけ、バングルスとバグルスとバンゲリスがいて、もうわけはわかんないですけども、あれの音楽すごいいいじゃないですか、印象的で、サントラ僕も大好きですよ、あのサントラは。今回はどちらかというとですね、環境音がメインで、環境音なのか音楽なのか中間ぐらいの音をですね、すごくうまく使っててですね、あと空飛ぶ車のギャーンっていう音を、この前やったダンケルクの、ね、ドイツの、爆撃機が降下してくる時の音みたいな感じなんですけども、ああいう感じで、音楽も、あ、音楽ハンスジマーなんだ、だからハンスジマーお得意のシンセサイザーを使った重点音の音楽とも取れない、環境音とも取れるような音楽で、たまに昔の音楽も鳴ったような気がするんですけども、っていうところでですね、音がすごかったですね、だから音がいいところで聞くのが、見るのがいいかなというふうに思いました。だから映像と音楽は、すごいぞと。ただアクションシーンは、まあ前のもそうなんですけど、アクションシーンはあんまり別に期待しない方がいいかな。で、一番の見どころとしては、ジョイちゃんとのですね、中盤にですね、もう、こんなね、ラブシーン見たことないっていうラブシーンが出てくるんですけども、あの、前作はひどい、前作のひどいラブシーンに、もう、こんな愛のあるラブシーンはね、ゴースト以来からですね、ちょっとネタバレですけども、普通こういったシーンって省略でこうするよなっていうところを全部リアルにやりましたっていうラブシーンなんですよ。ここはもう SF としてちゃんと真っ向からやったなっていう感じでですね、すごくいいシーンでしたね。このですね、ジョイちゃん、ただ悲しいことにジョイちゃんは、汎用製品、なんていうの、商業用製品なんで、要は大量生産されてるものなんですよ。だから K とジョイちゃんがすごくいいシーンがあった次のカットで、街でジョイちゃんの広告が映されるんですけども、こんなね、絶対的な関係を描いた後にこのシーン映すかっていうので、ちょっとすげえ悲しいなと思ったんですけども、っていうことでですね、あのあとこの物語のテーマ、要するにブレードランナーだと、こう自分は人間なのか人間とロボットの差は何なのかみたいな 話になってくんですけども、まあ、広角機動隊の場合はこう完全なるレプリカントじゃなくて、草薙素子は人間の部分は脳みそと脊髄ですかは残ってるけど、あとは全部サイボーグ化した人間として出てくるんですけども、その、草薙素子が自分は人間なのか、自分の脳みそを覗いてみた人はいないみたいな話をして、そこで完全なる、ネットワークから生まれた人間ではない人形使いにだんだん惹かれていくっていう話だったんですけども、今回の、だから要はそれは前回のブレードランナーっていうのがあって、それをどんどんどんどんこう他のクリエイターたちがどんどんそこから派生していって、自分なりの考える未来、この未来における人間はどうなるのかで、そうなるとこう現状ではわからないけど、人間って人間は人間のままでしか現状はいられないですけど、まあところどころ体のパーツを機械にする人はいるんですけど、これをとことん突き詰めていったらどうなるのかっていうふうな SF 設定から人間とは何かっていうことを逆説的に問い直すみたいな作風じゃないですか。ブレードランナーから派生してた作品っていうのはそういった作品群だと思うんですけども、今回の2049はそういった部分にはあまり触れずに、なんていうかこうテクノロジーがどんどん進化していったら当然こういうことってできるよねっていう風な感じで、もはやそこはあまりに人間はもうもはや関係なくなっちゃってるなっていう風な感じがして、で、どちらかというとそれよりかはこのなんていうんですかね、レプリカントの中における親子関係っていう話から、こう人間の親子関係をあぶり出すみたいな感じなのかな。すいません、ちょっとここら辺いまいちこう自分の中でも消化しきれてない部分があるんですけども、あまりそういった、旧来の、こういったサイバーパンク的なもののがテーマにしがちなテーマとはちょっと違うなっていうふうには思いました。で、あとは、宮台真司がよく言ってることなんですけども、こう、AI を突き詰めていくとどうなるのかっていう、ロボットとか AI を突き詰めていくとどうなるのかっていう話なんですけども、どんどん人間は劣化していくと、劣化していく一方、AI っていうのはどんどんどんどん、まあね、こう、自分で学習していって、最終的には、AI は人間より人間らしくなるんじゃないかっていうふうによく言ってるんですけども、まさにそういった、感じで今回も、描かれてましたね。だからもう今回の作品がたどり着くところまで行っちゃえばもう完全に人間じゃねえかっていう感じですね。っていうところでですね、なんかすごい映画だなとまではちょっと僕の中では思えなくて、まあ何度もジョイちゃんを見に行きたいっていう人はいるかなというふうには、思いました。っていうところでですね、ちょっとブレーラン好きの人にしてみたらかなり消化不良な回になっちゃったかもしれないですけども、僕個人的な部分から見たブレードランナー2049はこんな感じでしたっていうところで、今回ありがとうございました。